よく目覚めとか覚醒とか言うけど、それはあくまでプロセスに過ぎない。それはゴールではない。これがわからないと、真のスピリチュアルというのはわからないと思いますね。良い人生とは、状態ではなく、プロセスであり、目的地ではなく、方向である。大事なのが、プロセスである。これがまさにスピリチュアルということです。西洋的な考えだと、自己実現、目標、達成、成功、スピリチュアル的な文脈では、引き寄せ、覚醒、目覚めですら達成するという現代のスタンダードな考え方です。しかし、真のスピリチュアルはそうではない。それはあくまでプロセスに過ぎない。それはゴールではない。もう一回言います。良い人生とは状態ではなく、プロセスであり、目的地ではなく、方向である。感謝は魂が、心が強くなければできない。目に見えないものを見ようとするその強い意志がなければできないんです。この物質世界における利害得失、打算ですね。そんな人が感謝はできないんですよ。目に見えるものだけ見ていれば感謝はできないんです。お子様向けのスピーチャーが言う、ありがとうと言い続ければ良いことが起きる。そうやって期待する人。まあ、エゴイズムですね。だからね、ありがとうありがとうって言ってる割に波動がね、オーラがね、あんまりよろしくないんですよね。だから言霊が魂になってない、カスカスなんですよ。言霊って言ってる割にね。だからむしろ黙ってる方がまだずっといいってことです。沈黙は金って言う通りです。本当に心ある真のスピーチュアリスト、そういった人は人々をいたずらに惑わすようなことは絶対に言わないんです。不用意に発言をしないです。だからそういうこと言ってる時点でもうダメだということです。もしその予言がね、仮に起こるとしても、それを予知したとしても言いません。インターネットのね、時代ですから、簡単に発言が切り取られて拡散されていく、そんな時代ですよ。不用意に発言するわけがないじゃないですか。その上で、密かに浄化する。まだ物事が起こる前に、実はそのあの世で起こってる。それがね。で、それがこの現世、これを映しようとも、神道の方で言いますけども、映し出されてくるわけですね。まあ、いわば映画のフィルムとスクリーンのようなものですね。本当に心ある人は、まだフィルムだけの段階で、スクリーンに、この現世に映し出される前に、フィルムそのものを修正する。密かに浄化する。誰にも言わない。密かに清めていく。これが本当に心あるスピーチャリストであり、宗教家のやることですね。普通のスピーチャルに触れれば触れるほど、死を忘れていきます。その結果、魂がだんだん、腑抜けになっていく。私は、毎日死を忘れるなとか、あるいはご先祖のこととか、先の戦争で日本のために命を捧げてくださった英霊の皆様とか、よく思います、それは。ただこれをね、やっぱり忘れてしまうんですね。未熟な人間ですから、今ここで聞いていただいてね、死を思うこと大事だよなって多分思うはず。けど多分、3日もしないうちに忘れてしまうでしょうね、それは。いや、これは普通ですから、それは。死を思うっていうのは、宇宙エネルギーに触れることだと言いましたけども、慣れるまでは苦しいというか、やっぱり怖いと思ってしまう。嫌だなと思ってしまう。あるいはこうめんどくせえ。まあいいやと思っちゃう。そこを超えていく必要がありますね。だからこれも一つの、まあ、心がけですね。やっぱり慣れていくしかないですね。だからぼーっと生きているとね、ボケーっとしたオーラになるんですよ。それがね、嫌であれば、まあ一日のどこかで真剣な気持ちになってですね、この死を思うということですね。悲しみは魂に悟りを開かせる体験の中でも、特に信心なる意味を持つものです。それが魂の琴線に触れた時、一番よく魂の目を覚まさせるものです。まあ、さすがシルバーバーチというべきか、この悲しみは悟りを開かせるとても重要なことなんだと。もちろん、滝に打たれたり、断食をしたり、瞑想したり、いわゆる修行と呼ばれるものですね。まあ、それでも悟りの道っていうのはあるかもしれませんが、私たちの普段のこの人生においては、理不尽や不合理、そうとしか言いようのない苦しみや悲しみというものですね。で、それが、後で振り返れば、そういったことが自分の魂の目を開かせる一つのとっても重要な契機になったということは、真摯に人生を生きてこられた方であれば、ご経験おありではないでしょうか。組織の中に、例えば一人でもですね、こういった本当に波動の優れた人がいると、それだけでね、だいぶ影響あるんですよね。たった一人でもこれは影響があります。 あるいは世界とか歴史を変えるのは、歴史を調べていくと、やっぱり少数ですよね。たった一人の勇気が世界を変えるということもある。そういった意味では、この一人の魂の影響力っていうのは、ものすごい強いわけですね。波動を強くするには、できる限り大きな理想を持つ。波動の弱い人たちは、ある意味では謙虚になってしまうんですね。いやいやいや、その自分なんて別に大したことないですからということで、変な謙虚さを発揮して、高い大きな理想を持たないということですね。自分と家族が幸せになればそれでいいんですってね。それはある意味ではエゴイズムなんだと。それは小さくまとまってるという意味では、実は隠れたエゴがあるんですよ。単なる意図だけで終わってはいけない。声を出すべき時に出さない。これも弱さの証拠です。だからこそ本当にスピリチュアルを学ぶんであれば、現実にも強くなければもったいないということですね。いい人はいい人で終わってはいけない。ここで満足しちゃいけないよと。真実を求めながら、かつ現実と戦っていくという、その理想を持たなければならない。もう現代の宗教もスピリチュアルも、まあ、堕落しているわけですよね。信仰が失われた時代、魂の抜けた仏ですね。新興宗教は特にそうですけども、いわゆる現世利益、今の生きているこの肉体の幸福を求める。そもそもがそれを超えていくのが本来の宗教だったはずです。この世ではない、あの世ね、普遍的な価値、絶対的な真実や真理というもの、それを本来は求めていく。それが本来の宗教だし、祈りの目的だったわけです。この肉体さえ幸せであればいいと。これが今の新興宗教のマーケティングですね。なぜならば、そう言わないと人が集まらない。スピーチャーもそうですよね。本来は魂とか霊魂ですね。そういったものを求めるはずが、引き寄せに代表されるようなお金とか恋愛とかね。まあ、こういった物質的な欲望ですね。その追求をする。そしてそれに何の疑問も差し挟まない。ということで、いくらこの世で成功しようが、それをあの世までは持っていくことはできない。まあ、ところが、まあ、それはもう価値が逆転してしまってですね、宗教もスピーチャルも堕落をしているわけですよね。自己実現と自我の実現、それを明確に分けた方がいいですね。世の中で言われているのは、大半が自我の実現です。つまりエゴですね。好きなことだけをして生きる、まあ、あれはほとんどが自我の実現ですね。引き寄せもまたこれもエゴの領域に入ります。ところが自己実現傾向というのはですね、計算や損得ではなくて、自分の内側からの流れですね。時には損することもあるわけです。成功は保証されていないけど、人間というのは内側から来る流れですね。それに従うということが真の幸せではないかと。それをつかむということが、実はものすごくスピーチャルだということです。何かを達成するとか、何か夢を叶えるとか、それ以前の自分の命の流れですね。自分はこの宇宙からなぜ命を与えられたのかと、そして自分に与えられた運命の中で、自分はこういった方向に行った方がいいんじゃないか。これがその自己実現傾向、そのプロセスの流れであるわけですね。その神仏、祈るだけでね、何もしねえと。言葉だけの人間を信用すると思いますか？神仏ってもっとお見通しなわけでしょ？神社行ってね、縁結びを祈願して、適当にお賽銭入れて、良い縁がありますようにってね、祈ってるだけ、何もしねえと。あなた神様だったら信用しますか？よく意識高い系というんですかね、ご縁に感謝ってね、言う方が言います。まあ、言うのは簡単なんですけどね、それを口先だけで言う人はあまり信用はしないですね。本当に縁に感謝するっていうのはどういうことかと。ここでご縁をいただいたお相手のためにお役に立てることはないかなと。まあ、それが本当に真剣に考えられるならば、ご縁に感謝って言ってもいいですけどね。それ口先だけで言ってる人、もう何人も見てきたのでね、すれてしまって、安易にね、信用しなくなったと。まあ、たまたま人のオーラを見る人間でもあるんでね。まあ、そこはあんまり言葉だけでは信用しないようにしている。不合理なことに対する最大の対応は、不合理で迎えるということです。目には目を、歯には歯を、不合理には不合理を、理不尽には理不尽を。それでもってしか乗り越えていく、受け入れていくことができない。この理不尽や不合理というものは、もう言葉通り理性を尽くしても尽くしきれない、合理では語れないということですね。この理不尽な、そして不合理な体験というのは、自分の意図を超えて 運命の側から与えられる。自分はそうは望んでいないのに、まさかというのが運命からやってくる。理不尽や不合理が与えられることによって、普段とは違う頭の使い方、あるいは頭を捨てる。それをせざるを得ない状況に追い込まれたときに、すでに持っている知恵、それに至る。その結果として、例えば、諦めるしかない。受け入れるしかない。スピリチュアル的に言えば、宇宙に委ねるしかない。というような心境ですね。これが理性を超えているわけですよね。知識があるからといって、波動までいいとは限りませんからね。いや、むしろ、知識がだけがあってね。それでいろんな理屈こね出した瞬間に、波動が重たくなるという場合もよくありますからね。私は人のオーラ、波動を見る人間なんで、最近あるスピリチュアル系の講師、直接聞いた話なんですけども、知識だけで分かった気になっている人が増えているということで、非常に困っているという話をいただきましたね。反論する人がいるんですって。それは違うんじゃないですかとか、なんかスピリチュアル系のなんとかさんはそんなこと言ってませんでしたとか言ってね。そういったちょっとね、頭でっかちのやつが反論すると、いいとなんでね、講師の方がね、引っ込んじゃうんですよね。だから、言葉を選んで、無難な感じになっているらしいですよ。まあ、それはそれであんまり面白くないですよね、それは。こうした YouTube、それで、なんか分かった気になる、ということがね、よくありますね。なんか最近聞こえてくるのは、縄文エネルギーですか？ほんまに分かってんのかと。縄文エネルギーって何ですか？そういった流行ってる言葉というのは注意しなければいけない。奇跡が起こるとか金運上昇とかね。私は前からずっと言ってる通り、そんなもの何の役にも立たない。ある方はね、波動が重たいのに、例えば YouTube やっててね、この動画やこの音声を視聴するだけで、まあ浄化、奇跡が起きますね。割とスピーチャル系のインフルエンサーをやることですよね。私は前からずっと言ってる通り、そんなもの何の役にも立たない。まあ、ただそのコメント欄を見てみると、実際はその動画なり音声なりはね、大した波動ではないんだが、でもコメント欄は癒されました、浄化されました、よく寝れましたとかね、そういったコメントがもうたくさんこうあるわけですよね。だからもし私が実名を出して ね、この人はちょっと波動重たいですよって、気をつけてくださいねなんて実名で言ってしまうと、多分めちゃめちゃ怒るといると思いますね。信じるものは人それぞれだからね、やっぱり信じるもの切りつけられるとね、特に宗教とかこのスピーチュアル周りというのは怒りをね買ってしまいますから、表では言わないということなんですけども。仏説マカハニャハラミタ信行漢字財宝佐行人ハニャハラミタ寺証券合運開句同一細工役シャーリーシー、式不意区、空不意識、式即税区、空即税式、重層行式、役部尿税。シャーリーシー税、商法空増、不祥不滅、不空不上、不増不減、税高空中、無式無重層行式。無限に微絶身に無意識症候未速報無限界内視無意識界無無妙薬無無妙人内視無老死薬無老死人無空襲滅動無知薬無毒異無症特攻防大サッタエハンニャハラミタ更新無形下無形下古無空不音理祭天堂無双空行涅槃三世小仏へ、ハンニャハラミタ、高徳アノクタラ、三脈三宝内高知、ハンニャハラミタ、税大人衆、税大名衆、税務上衆、税務東道衆、農場一切空心実不高校説、ハンニャハラミタ、収束摂取圧、ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテボージスワカハンニャー信用。